昔心の美しい王子がおられました。王子は小さい時からどういうものか月を見るのが非常に好きでした。よくお城の櫓に上がったり広いお庭に出たりして夜遅くまで月を見ていました。お月様の中で尻尾のない鳥が月を見ていると、王子が3歳の時に亡くなられたお母様を見るような気がしたからです。金の輪をくわえて なぜかお母様は月に登って行かれたように思われてなりません。それでじっと月を見てはお母様のことを考えていました。8歳になったある晩、いつものように庭で月を見ていますと、どこからともなく頭に矢車草の花をつけた小さな森の精が出てきて、王子に頭を下げました。お前は何者だ？
森の精じゃ。お城の後ろの森の精じゃ。
何しに来たのだ？
王子様をお迎えに。
そう言ったまま妖精は歩き出しました。
ちぐさ姫のお使いでお城の後ろの森の中までまずまずいらせられ。
王子は喜んでその後についていきました。城の巨大な裏門がスーッと一人で開き、二人がそこを出るとまた元の通り音もなく閉じてしまいました。城の後ろの大きな森の中に森の精はまっすぐに入っていきました。森の中ほどには青々とした芝が一面に生えた広場があり、その中にいろいろな花が咲いていました。広場の真ん中に赤や黄や白の薄い絹の衣を着、ユリの花の冠をかぶった女の人が立っていました。微笑んで手招きをしています。王子はなんだか亡くなられたお母様を見るような気がしました。
よく来られました。私はちぐさ姫というこの森の女王でございます。
から面白いものをご覧に入れましょう。
みんな出てきて踊っておくれ。
するとどこからともなく広場の上に森の精が一人飛び出してきました。バラの花を一つ頭にかぶっていました。
ひとつひとつくるりと回ってまた出ろ。
次に菊の花をつけた森の精が出てきました。
ふたつふたつくるくる回ってまた出ろ。
ボタンの花をつけた森の精が出てきました。
みつみつくるくるくるりまた出ろ。
梅の花をつけた森の精が出てきました。
よつよつくるくるくるくるまた出ろ。
桜の花をつけた森の精が出てきました。
5つ5つ一緒にみんな飛んで出ろ。6つ7つ8つ9つ遊びこそびくるりと回ってくるくるり。
次第に広場は森の精でいっぱいになりました。みんな頭にはいろんな草や木の花を一つずつつけています。そして手をつないで丸く輪になって歌いながら踊りました。王子はそれを見て夢のような心地になられました。いくら続いても飽きないほどの面白い踊りでした。
お城の閉まるお時間じゃ。
今まで踊っていた森の精たちの姿が一斉に消えました。ちぐさ姫だけが微笑んだまま立っています。もう遅くなりますから、今晩はこれっきりにいたしましょう。またお越しください。さっきの森の精が城の庭まで送ってくれました。それからというもの、月が出る夜は必ず八車草の森の精がお城の庭まで迎えに来てくれました。王子は森で妖精たちと遊び、そしてちぐさ姫からはいろんなことを教えられました。
森の精たちは元は野原に住んでいた野原の精だったこと、人間が野原を田んぼに変えたせいで森に隠れ森の精となったこと。
そしてちぐさ姫は
新しい森の精と元からの森の精との情となっていること。
ですから姫は昔の野原のこと、今の田んぼのこと、何よりもこの国のことを王様よりもよく知っていました。
今年の夏は日照りがあるでしょう。秋には洪水があるでしょう。
そういうことを姫は教えてくれ、王子はそれをすべて父の国王に話しました。夏に日照りがしましても、山奥の泉から水が引いてありましたので、百姓たちは少しも困りませんでした。秋の初めに洪水が出ましても、前もって川の包みが高く築かれていましたので、人々は無事でした。王子の言葉がいちいち当たるので、王子は神様の生まれ変わりではという噂が次第に国中に広まりました。姫から固く口止めされていますので、王子は本当のことが言えません。ついには王様までが、自分の子は神の生まれ変わりと信じるようになりました。ところがある晩、いつものように森へ王子が行かれますと、ジグサ姫は非常に悲しそうな顔をして立っていました。森の精は一人も出てきません。
どうなされたのです？
今に悲しいことが起こります。
王子はいろいろ尋ねられましたが、姫はどうしても訳を言いません。二人は黙って広場に座っていました。月の光が一面に落ちてきて、草の葉や花びらや木の葉をキラキラと輝かしていました。
お目にかかれないかもしれません。
お時間じゃ、お時間じゃ、お城の閉まるお時間じゃ。
いつの間にか矢車草の森の精が後ろに立っていました。王子は、ちぐさ姫は自分の亡くなったお母様ではないかしらと考え始めていました。でも振り返ると、そこにはもう姫はいませんでした。それから毎晩庭に出て森の精を待ちましたが、一向に迎えに来てはくれません。王子は悲しそうにお城の裏門を眺めました。いくら王の息子でも厳しく締め切られた鉄の扉を夜分に開けることは許されないのです。思い悩んだ挙句、ついに王子はお守役の老女に相談されました。老女は大層同情しまして、いいことを一つ考えてくれました。ある日、王様が庭を散歩しているところへ、王子と老女とが出てまいりました。
今宵の満月の夜は、お城の門を開いて、この庭に城下の者たちを自由に招き、 皆でお月見をすれば、どんなにか愉快なことでございましょう。
二人がしきりに進めるものですから、王様も承知され、すぐに家来に準備を言いつけました。
いよ
その晩は大変な騒ぎでありました。王様は櫓に上がって大勢の家来たちと宴を催されました。お城の門はすっかり開け放されて、城下の人たちが大勢入ってきました。みんな美しく着飾ってお城の庭で踊りました。いろいろな音楽も奏されました。晴れた空には月が澄み切っていました。明かりは一切灯すことが許されませんでした。お城全体が月の光と音楽と踊りといい香りとで湧き返るようでした。王子はそっと裏門から忍び出て森の中に入っていきました。ところが例の広場に行っても誰も出てきません。
ちぐさ姫、私です。
あたりはシーンとして、高い木の梢から月の光が滴り落ちている霧でした。とうとう王子は涙を拭きながら諦めて戻っていきました。森の入り口で待っていた老女が何か尋ねても、王子はただ悲しそうに頭を振るのみでした。そのうちに悲しいことが現実となりました。森の木をすっかり切り倒して材木にし、その後を畑にしてしまうというのです。城下にだんだん人が増えたせいで、田や畑、家を建てる材木がたくさんいるようになったからです。王子は悲しくて悲しくて毎日塞いでいましたが、そんなことには関係なく、森は一日となくなっていきました。ただ不思議なことに、森の大きな木が切り倒されるたびに、いろんな声がどこからともなく響きました。
青い色。
そしてそのたびにいろんな色の鳥が森から飛んで逃げました。
紫色、鳥、
王子は悲しそうに鳥の飛んでゆく方を眺めました。
緑色、鳥、
れども、木こりたちにはその声が少しも聞こえません。
鳥、鳥、白い色。
そうして森の木はどんどん減っていきました。王子はもうじっとしていられません。いつもより月の光が美しく輝く満月の晩、固く締め切ったお城の裏門に立ち、悔し涙に暮れながら、今夜はこの扉が開くまで決してここを動くまいと強く決心しました。その時、不思議にも門がスーッと一人でに開きました。王子は夢のような心地でそこから飛び出して行かれました。木がなくなった森の跡は墓場のようでした。大きな木の切り株はまるで墓石のようです。
千草姫。
王子様、
王子様、
よく来てくださいました。とうとうお別れの時です。
なぜお別れしなければならないのですか？なぜ私を迎えに来てくださらなかったのです？あなたは亡くなられたお母様ではありませんか？言ってください。私に聞かせてください。私はもうおそばを離れません。千草姫は王子の手を取ったまま芝生の上に座りました。
私はあなたのお母様ではありませんけれど、私を母のように思われるのは間違いではありません。
私たちはあらゆるものを生み出すなのですから。
ただ悲しいことには、いつか私たちの住む場所がなくなってしまう時が来るでしょう。別にそれを恨めしくは思いませんが、
かわいそうにこのままではあなた方人間は
一人ぼっちになってしまうでしょう。
王子はとても寂しく悲しくなりました。そして二人は長い間黙ったまま悲しい思いに沈んでいました。月がだんだん昇ってきて、ちょうど真上になりました。千草姫はふと頭を上げて月を見ました。お別れの時間です。これを記念に差し上げますから、 私と思ってください。そう言って千草姫は片方の腕輪を外して王子に与えました。その時どこからともなくいろんな色の小鳥が出てきて千草姫の周りを飛び回りました。これでお別れいたします。気がつくともう千草姫の姿はなく、そこに真っ黒な大きい鳥がいました。くちばしに姫の片方の腕輪をくわえて、羽はすべて百合の花びらの形をしていました。その鳥は一つ頭を下げたかと思うと翼を広げて飛び上がりました。王子は一生懸命にその尻尾にすがりつきますと、尻尾だけが抜け落ちて王子の手に残りました。あたりの小鳥は悲しい声で泣き立てましたが、何を言っているのかはもう王子には分かりませんでした。その後森はすっかり切り倒されて畑になり、城下には立派な町ができました。けれどもどうしたことか毎晩のように夜空は曇り、月は出なくなりました。そして次のような歌が城下の子供たちの間に流行り出しました。
お月様の中で
光が少しも差しませんので、畑の作物は成長しません。草木が大きくなるには、月の光が必要なのです。
お月様の中で、尻尾のない
中が貧乏になり、争いが絶えなくなりました。
金の輪を加えて、
王様は病の床につくようになり、王の位を王子に譲られました。
しますよ、ああ危ないよ。
王子は森の後に再び木を植えて小さな森を作られ、その中に神社を建てて、千草姫からもらった腕輪と鳥の尻尾とをお祭りしました。それからは急に月が晴れ、お米がよく実り、国中のものに笑顔がよみがえりました。そして満月の旅ごとにお城の門を開いて、城下のものも呼び入れ、月見の会が催されました。 今でもその神社と森は残っています。森の中にはいろんな色の小鳥がたくさん住んでいます。そしてこのお話は神社の前で小鳥の餌を売っているおばあさんから聞いたお話です。おばあさんはそのお話をするたび、いつもおしまいにはお月様の歌を歌って聞かせてくれます。
ロニカ堂のチャンネルロニカ。この番組は作曲脚本演出中村健一、歌と朗読作詞は私松本明美でお送りいたしました。